そしてもう一つなんですけれども、先ほどの映画の音楽の方も、この教会の人がプロデュースしたものなんですね。すごく楽しみです。ぜひ皆さんも見に行ってください。ランとジナさん、後ろの方にいると思うのでぜひ立ってください。私はあまり映画を見に行かないんですけれども、これは絶対に見ようと思っています。映画をあまり見ない理由というのは、実はついこの間起きたことなんですけれども、この前ですね、2016年というドキュメンタリーを見に行ったんですね。でチケットを買いに行こうと思って、で、まあ、ニューホープのお友達と言って、すいませんチケット2枚ください言うと、そこの人がシニア価格ですかって聞かれたんですね。誰に言ってるんだよ。いやいやいや、ちょっとあの60以上かと思ってて言っとくけどね、私はね60になるまで6週間あるんだからね、ごめんなさいごめんなさい、いいから通常価格で売りなさい、高い金払ってチケット買うんだから、そうやって言ったんです。もう最悪なやつでしたよ。また年を取るというのは嫌なことがいっぱいあるんですよ。若い時は捻挫をしてももう次の日には治ってるんですね。でもこの前私寝てる間に怪我をしてしまったんです。やったことありますか皆さん。もう朝起きたら青たんができてる、何が起きたのか分かんない、もう全然な、何が起きたのか分かんないんですよね。ある日寝ると、でももちろん年を取ると、もう一つ年を取ると寝るのが楽しみになるんですよ。あ、もう8時半だ、早く寝なきゃ、やったで寝るんですね。で朝起きると、あれ痛いな、なんか足つったような、昔マラソンやっていた頃のような痛みが寝てる間に起きるんですよ。でベッドを見て、何が起きたんだ、枕のせいかシーツのせいか誰かにアタックされたんだ。でそう起きていろいろ行動しているうちにどんどんどんどん痛くなっていくんですね。でこう引きずって歩いていると、どうしたんですか聞かれるんですよ。でなんて言うと思います。いや分かんない、寝てる間に起きちゃったんだ、そう言うしかないですよね。でまあきっと寝てる間にすごい運動をしていたのかもしれませんけれども、でもまた次の夜寝なきゃいけないですよね。でもまた起きたらどうしよう、心配になってきちゃう。なので最近は寝る前にちゃんとストレッチしてから準備体操をして寝るようにしています。だって何が起きるか分かんないですよ。もう反対の足もつっちゃうかもしれない。まあ、皆さんノートの方を見てください。今の話は今日のメッセージと全く関係のない話なんですけれども、今日のメッセージはゴリアテとの対決です。若い羊飼いが王になったダビデです。1952年フローレンス・チャドウィクという水泳選手がいました。彼女はカリフォルニアのロングビーチからカタリナビーチという小さな島があるんですけれども、そこまで泳ぐ新記録を出すために53キロの距離を泳ぐことにしました。そして彼女は一人で泳ぐんですけれども、彼女の横にエスコートボート、付き添いのボートがつき、そして彼女が危険する場合、また危ない状況に陥ってしまった時のためにボートをつけたんです。次の朝彼女は水の中に飛び込み泳ぎ出したんです。しかし泳ぎ出した瞬間、水が 覆われてしまったんですね。雲に覆われてしまって全く何も見えなくなってしまった。霧がかかってしまった。そこで彼女は泳ぎ続けたんですけれども、ぐるぐるぐるぐる回ってどの方向に行ったらいいのか全く見えない。そして彼女はそこでついにボートに、もう諦めます、もうやめますと言ってしまったんです。そしてボートに引き上げられた彼女だったんですけれども、ボートにいた彼らは彼女に真実を伝えることを迷ったんです。なぜかというと、彼女のゴールというのはたったの270メートル先だったんです。彼女がそれを知った時、彼女はこう言いました。私に希望は全く見えなかった。霧に覆われてしまって彼女は目の前が見ることができなかった。彼女にとってのゴリアテだったんです。私たちの人生の中にもゴリアテがいます。それは借金かもしれません。また災害かもしれません。また投石かもしれない。偽りや欺きかもしれません。病気だったり、また中毒症だったり、また悪い、やめることのできない癖かもしれません。また仕事を失ってしまったことかもしれません。財政上の結婚の中での問題かもしれません。ゴールまでたどり着けない、ゴールが見えない、そういう状況に今立たされているかもしれません。ゴリアテというのはすごく大きい巨人だったんです。2メートル70もあったんですよ。そしてゴリアテは今も生ける神の陣を滅ぼそうとやってきます。ゴリアテは私たちの後を追い回して私たちを放っておきません。あなたのゴリアテはもしかしたらわだかまりかもしれません。また過去にした決断がいまだにあなたを苦しめているかもしれません。あなたはそれによって今苦しんでいるかもしれません。今日はダビデの人生を見て、その中からダビデがどのようにゴリアテとの対面したのか、対決したのかを見ていきたいと思います。最初のところを読んでみましょう。自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、土石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。第2サミエル17章40節。私たちがゴリアテと対決するというのは、もしというのではなくて、必ず起きる、いつということなんですね。いつ起きるか、もし起きたらではなくて、いつ起きた時にどうしたらいいのか。ダビデのように5つの石があります。それを1つずつ今日は説明していきます。まず1番目のところに書いてください。過去の石。私たちは誰もが自分の過去と向き合って、それを受け入れなければいけません。どんな過去であってもです。あなたが自分の過去とをどういうふうに受け止めるかによって、あなたの将来が決められるんです。ちゃんと向き合うことがなければ、あなたの将来もきれいに形づきません。歪んだものになってしまいます。ダビデは3人の兄がいたんですね。で、末っ子だったんです。兄はサウルのに従って戦いに出ている間、ダビデは羊の面倒を見ていなければなかった。 また兄のように大きい体ではなくって弱っちい青年だったんです。きっと兄たちにいじめられたかもしれません。でもダビデは自分の過去の何を覚えて何を忘れるかをちゃんと知っていたんです。ただ良い記憶を持つだけではなくって何を選択して選び取って覚えているかを決めてください。すべて覚えていればいいというものではないんですよね。あなたを影響するのはあなたの過去ではなくってあなたの過去にある痛み、傷なんです。それにしがみついているとその痛みだけがどんどんどんどん大きくなっていってしまいます。だからこそダビデももちろんいい過去、悪い過去両方があったと思います。例えば昔ですけれども写真を焼き回ししますよね。すると例えば500枚あったとして全部それを見ていっていい写真だけをアルバムに入れますよね。あ、これはちょっと太って見えるな、いらないや、写りが悪いものは捨てちゃいますよね。また食事を食べてるような写真はこれも変な顔してる、全部見て、そしてそのうち2枚ほど自分の写りがいいものをアルバムに入れる。ここには山ほど捨ててしまう写真があるんですね。そしてまた次の写真を焼き回ししていいものだけを撮って選択してそこに撮っておく。そして自分がモデルのようなに写っている写真だけを見せるんですよね、友達に。そして見て、私こんなに綺麗なのよ。でも実は人生でもそうなんです。私たちは写真はいいのだけを撮っておいて悪いものは捨てるのに、人生の思い出では悪いものばかりを覚えていていいものを忘れてしまう。人生の写真、最悪なものばかりを撮っておいていますよね。例えば写真でうわーこの髪の毛ぐっちゃぐちゃで私この写りすごい悪いわ、撮っておいてアルバムに入れる。あ、この写真写りいいから捨てて、これも写真写りいいから捨ててなんて言わないですよね。そんなことは誰もしない。でも人生ではそれと同じことをやってるんですよ。どれだけ感謝すべきことを忘れていますか。そして忘れた方がいい辛い苦い思いばかりを覚えている。ダビデは何を覚えておくべきかちゃんと分かっていたんです。そして何を忘れるべきかも分かっていたんです。ダビデは羊を飼っていて、そして父に必死で従おうとしていた。その時ライオンが来て羊を狙おうとした。石を投げてやっつけたんですね。そしてやっとライオンがをやっつけたと思ったら今度はクマがやってきてまた羊を狙う。そこでダビデはこういうふうに言えたと思います。神様、私は父に従ってあなたにも従おうとしているのに、なんでこんなことばかりが起きるんですか。ライオンが来たりクマが出てきたり、どうしてどうして、私のこと愛してないんですか、私のことどうでもいいんですか。そうやって言って間違った道に進んでいくこともできました。でもそうではなくて、彼はいい方向にそれを見ることができたんです。では次の17章37節読んでみましょう。ついでダビデは言った、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主はあのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。 自分の過去を見て、彼はそこから平安を見出したんです。その過去の石を見つけて滑らかなものにした。この過去の石というのはすごく重要なことなんです。あなたがゴリアテと対面したとき、この石は必要になってきます。親との間で、兄弟の間で起きた出来事を、友達が裏切った、そういう過去があるかもしれません。でもそれを滑らかなものにしてください。ガツガツしたままではダメなんです。過去と向き合ってそれを受け入れてください。私の母が亡くなった時に遺言書が残されたんですけれども、その中で私と私の一個上の兄の名前だけがそこに載っていなかったんです。で、私の母の再婚相手の子供は載っていたのに、私と兄は載っていなかった。その時なんでと思ってすごく傷ついたんです。まあ、もちろん兄弟に怒っていたわけではなかったんですけれども、なんで私の名前が載っていなかったんだ。でもちろん私の母はそんなに財産を持っていたわけではなかったんですけれども、でもその名前が載っていなかったということにすごく心を痛めました。すごく悩みました。自分は大事に思われていなかったのかな、そういう気持ちになりました。そしてまた、自分が進学校に行こうと決めたときに、父にこういうふうに言われたんですね。まあ、うちの父はカトリックだったんですけれども、で、私はプロテスタントの進学校に進むと決めて、その時に父に、学費お金、金銭的に援助することはできないって言われてしまったんですね。で、それも私の過去で、私はそれにしがみついてそれを恨むこともできます。で、私は一体何なんだろうって思った時期もありました。でもそこで自分は被害者意識を持ってしまうか、また、まあ、お父さんが助けてくれないなら、じゃあ自分の力で自立してやろうと思うことができるか、もし神様の召しを受けたんだったら、私はそんな言い訳をしてられない、自分で何とかして進学校に進まなきゃ、そういうふうに思ったんですね。お父さんの助けがない、じゃあ自分で仕事を見つけてお金を貯めてと決めて、朝から学校に行って、その後バイトをして、写真屋さんでバイトしたんですね。4時間1日4時間。で、その後週末は、ユースグループでスピーチをしたり、また曲を作って歌ったり、それを、歌ったりもしました。そして結婚式で、歌を歌ったり、お葬式で歌を歌ったりしてお金をもらったんですね。お葬式で歌うのはあんまり好きじゃなかったんですけれども、でもまあ50ドルもらえば1週間生活できますから、そういう仕事何でもしました。その、今その過去を振り返ってみると、私は、そうやって訓練されていたんだなと思いました。忍耐力、また、寛容深さ、また自分で車を修理したり、自分で家を修理したり、いろんなことを学ぶことができたんです。私がここで学んできたこと、それはすべて今私が、ご神様の召しを受けてやるミニストリーの中で必要だったことだったんです。マイナスな方で、マイナスな目で見てしまうと、ライオンやクマにも負けてしまうかもしれません。でもそうではなくって、嫌でもお葬式で歌うことによって訓練されたんです。ある男性がいました。彼も私のようにお葬式で歌うバイトをしていたんですね。 で彼はあるお葬式に呼ばれて前払いで50ドルをいただいた。でそのお葬式の日になってその場所まで行ったんですけれども迷ってしまったんですね。で彼は運転していてでもうよくわからないもう田舎の方まで行ってしまった。でぐるぐるぐるぐるいろんなところを回っているとやっとハカチを見つけたんです。そしてああもう時間お葬式の時間終わってしまった、もう30分も遅刻してしまったんですね。もうみんな帰っちゃっただろうな、誰もいないだろうな、そうやって思ってこの坂の方を見てみるとそこに、2人のそこで働いている墓地で働いている人たちを見つけたんですね。でそこに行くとああみんなもう帰っちゃいましたよ、でも墓はまだ埋められていなかった。でそこでその働いている人たちはお昼を食べていたんですね。であもう前払いで50ドルもらっちゃったしとりあえず歌わなきゃ、誰もいないけどもうここで歌おうと思ってその、まだ、そのお墓の前で歌い出したんです。歌うなら心を込めて歌わなきゃ。でもう感情的になってしまって彼は泣きながら涙が出てきてしまったんですね。するとそこで働いていた2人の人たちも感動して涙をボロボロボロボロ流したんです。そして彼は歌い切って帰ったんですね。するとそこで働いている2人の男性たちはいやーこんなに感動したことは今まで人生でない、そして私は20年もこのトイレの穴を掘っているのに、いいんですよ何でもいいんですよ、お葬式で歌うんでもいいんです。過去と向き合ってください。獅子や熊の爪から救い出してくださる主がおられるからなんです。そして、スクリーンの方を見てください。主が行われた苦しい御業を思い起こせと書いてあります。2番目のポイントです。準備の石。神様は誰も見ていないとき、あなたのことを準備しているんです。何のために準備しているかというと、人前に立つときのために準備をしているんです。次のところ読んでください。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出て行った。ダビデは末っ子で上の3人がサウルに従って出て行った。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。ダビデは行ったり帰ったりしていたんです。何をしていたかというと、ダビデ、お兄さんたちにこのサンドイッチを持ってきなさい。するとお兄さんたちのところに行くと、さっさと戻って羊の面倒を見なさい。するとお父さんは、このチーズをお兄さんたちのところに持ってきなさい。ダビデはチーズの配達人のようなことをしていたんですね。そこしてまた着くとお兄さんたちに、早く帰って羊の面倒を見なさい。戻ると石ころを蹴って、なんでこんなことしなきゃいけないんだとブツブツ言ったかもしれません。こんなマンネリな生活はもう嫌だ、そう思うかもしれません。でもマンネリの中に奇跡があるんです。マンネリなことで、日々のことで忠実でなければ奇跡はありません。毎日毎日おしめを変えたり、 洗濯物を畳んだり、その中にあなたが自分のゴリアテとの対決で必要な奇跡が生み出されるんです。こんなのバカバカしいやと言って石を木にぶつけたかもしれません。リスに投げたかもしれません。イライラしてちょっと力を込めて石を投げたかもしれません。そしてその中で自分でそれを解決していったのかもしれません。神様に手を挙げて、神様、私にはあなたしかいません、そういうふうに言ったかもしれません。その中で詩編を書いたのかもしれません。そこで少しずつ心をきれいにしていって、自分の中で葛藤があったと思います。やめたいけど、でもダメだ、やめちゃいけない、そこで苦しんだと思います。イライラしながら石を投げて時間を潰しているように見えるかもしれませんけれども、実はそれこそが戦いのための訓練、トレーニングになったんです。準備の石、もう毎日教会に行ったり、あれをやったりこれをやったりするのはもう疲れた、そうではなくて、そこにこそあなたの そこそがあなたの準備するべき時なんです。ダビデもそうでした。詩編の78章を見てみましょう。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。これはノートに書いてありませんが、神様は彼らを正しい心で牧したんです。いろんな気持ち、いろんな感情、葛藤があったと思います。お父さんにもうこんなのやりたくないよ、そう言いたかったかもしれない。もう羊の世話をするのはもうこりごりだ。でもそこで準備期間を省いてしまうと、近道しようとしてしまうと、そこに成長がありません。まず自分の準備の石を滑らかなものにしてください。高校生、大学生は親に従ってその中で訓練されるんです。後人生の中でゴリアテと対面するときの訓練になります。失敗の中で人生のテープを巻き戻してみると、そこに準備がなかったからやめてしまった、失敗してしまったことが多くありますよね。モロカイホイというパドリングのレースがあるんですけれども、だいたい 5,6 時間かかるレースなんですね。でそれのために訓練をしようと思って、5,6 ヶ月前からトレーニングを始めたんです。で私はもうマラソンをしたり、筋トレをしたり、ダイエットをしたり、食生活を変えたり、いろんなことをしたんです。そしてそのレースの時になって、モロカイまで行って、もう筋肉もりもりの人がいっぱいいるんです。で、みんなこうカヌーの中に入るんですね。もうすごいんですよ。もうそこら中にアドレナリンがもう出てきていて、テストロストロンもすごいもう出ていて、ナイアグラの滝のようにガーってもうみんな一斉に漕ぎ始めるんです。 でもちろんもう日の下、太陽の下にいるので暑いんですよね。脱水症状になってしまうので訓練を重ねて、最初の1時間目もうすごく力強く漕いでいたんです。2時間目ちょっとずつ弱くなっていて、4時間目にはもうくったくたに疲れ果てていて、人魚がもう目の前で回っているように見えてきたんですね。もうクラクラ、筋肉も痛くて、もうできない、もう続けられない、もうやめよう、そして思ったんですね。もうバカだな、バカだな、なんてバカなんだ、なんでこんなことしてしまったんだ、なんでこんなレースに参加してしまったんだ、しかもそれだけじゃなくってお金を払って参加したなんて、なんてバカなんだ、もうそんなバカなことはない、お金を払ったんだよ、もう水の中に入ってサメに食べられた方がマシだと思うぐらい、もう全て終わりにしたかったんです。もう我慢できない、もうやめだ、もう手上げだ、そう言おうと思った瞬間です。そう言おうと思った瞬間、神様がこうおっしゃったんです。このためだ、この瞬間のためだ、そんなバカなこと、そう思いました。神様はこうおっしゃったんです。お前は何日も何日も今まで訓練を重ねてきてトレーニングしてきたじゃないか、それはレースのためのトレーニングじゃなくてこの瞬間のためのトレーニングだったんだ、それがすべてはそれのためだったんだ、今お前がもうやめたい、もう諦めたいと思っているこの瞬間のために重ねたトレーニングじゃないか、これを乗り越えなきゃいけないんだ。レースの始めなんて別に訓練しなくたっていいんですよ。アドレナリンがありますし、またみんなが応援に来てくれているので、こうタトゥーがいっぱいついた男たちがこう筋肉をみんな見せ合ってるんですね。みんなが見てるからいいところ見せなきゃいけないですよね。そしてまたレースの終わりのためにトレーニングしなくたっていいんですよ。確かに疲れてはいるかもしれませんけれども、友達も家族もみんな来てくれている、早く早くもうちょっともうちょっと応援してくれている、そしてもうクタクタだけれども、でもカメラがそこら中にあるからいい顔しなきゃダメですよね。そうですよね。カチカチカチパシャパシャパシャっと写真みんな撮ってますから、最初と最後のために別に訓練しなくたっていいんですよ。レースの中でもう無理だ、もう諦めたい、もうお手上げだと思った瞬間のためのトレーニングなんです。皆さんが毎週毎週教会に来たり聖書を読んだり、それはあなたの信仰のためではなくって、信仰の中でもう諦めたい、そう思った時のための準備なんです。皆さん今まで教会に何度来たことがありますか？私今朝計算したんですけれども、自分のミニストリーの始まり、ユースパスターとして始まった時から私は今まで9600回以上説教をしました。そして皆さんは何度説教を聞いてお祈りをしてデボーションをして、それはイエス・キリストの信仰、うちの信仰のためではなくって、イエス・キリストの歩みの中でもうやめたい、結婚生活の中でもうやめたい、そういうふうに思った時のための訓練だったんです。その瞬間のためなんです。そのために準備してきたんです。ゴリアテがあなたを苦しめているその瞬間のために、神様がそうおっしゃったのを聞いて私は、ああそうだなと思いました。レースのための訓練ではなかった、この瞬間のための訓練だったんだ。 人生の中で必ずあなたもゴリアテと対決することがあります。準備の石を忘れないでください。そして3番目です。それは視点の石。ダビデも自分の視点を変えなければいけなかったんです。何なんですか神様っていうか、獅子や熊を倒すことができたんだから、この巨人だって倒すことができる、そういうふうに思うか。あなたに何が起きるかではなくて、あなたがそれをどういうふうに受け止めるかによって将来が変わってきます。過去に何が起きたかということではないんです。同じ問題の中で視点が違えば、そこに成功と失敗があります。あなたの視点が大切なんです。そのあなたのがどういう視点を持っているかがあなたの将来を影響します。次のところを読んでいきたいと思います。この割礼を受けていないフェリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。これは誰のことを言っているのか。イスラエルの人々のことです。次のところを読んでみたいと思います。イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜めの中に隠れた。彼らは生ける神の陣には全く見えなかったんですね。彼らは洞穴や地下室、奥まったところにみんな隠れてしまった。生ける神の陣をなぶるとは。全然そんな風に見えなくて、ただの鶏だったんですね。逃げ回っている。そこでペリシテ人たちはこういうふうに言ったんです。なんだよあいつら、何が生ける神の陣だ。でもダビデはそこで選択したんです。あなたもそうです。自分の問題と対面したときに、あなたはサタンの視点からそれを見ますか、それとも神様の視点からそれを見ますか。それはあなたが決めることです。そしてそれによって大きな違いがあります。困難を通ったとき、サタンの視点から見るか、神様の視点から見るか。あなたの人格が立ち位置を決めるんです。そしてあなたの立ち位置があなたの視点を決めるんです。そしてあなたの視点があなたの将来を決めるんです。視点の石、面倒なことすべてが悪いものだと思ってしまえば、そこに成長はありません。成長というのは不便な中から、めんどくさいことから成長していくんです。忍耐力が得られます。ですからめんどくさいものはすべて悪いものだと思ってしまえば、そこに成長は見られないんです。そしてまた人生の中での痛みすべてが悪いものだと思ってしまうと、そこに新しい命はありません。痛みの中でこれは神様からじゃない、そう言ってしまいがちですけれども、そうするとそこに新しい命はないんです。変えられずに同じ場にとどまってしまうんです。でもそれを違うふうに見ることができるならば、そこに成長があります。また問題はすべて避けて通ろうと思ってしまうと、奇跡を体験することはできません。奇跡というのは問題があってから、問題があるからこそ起きるんです。また自分や他の人が失敗をしたとき、 間違いを犯したときにそれを失敗だと思ってしまうと、そこに成功、それは成功にはつながらないんです。間違いは失敗、失敗、そう思ってしまうと成功にはつながりません。しかしどんな問題の中でも成長する機会を見出すことができるならば、絶対に解決法が見つかります。そしてどんな間違いもそこに必ず教訓があると信じれば、そこに成長があります。そしてどんな痛みの中でも十字架を見つけることができるならば、あなたは勝利することができます。今日礼拝の終わりに聖餐式をしたいと思いますけれども、それは十字架の下で今日を終わりにするという意味を持ってです。ですから視点の石忘れないでください。そして4番目です。情熱の石。イエスと共に歩むならば情熱が必要なんですよ。ヤコブはこう言っています。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。いいですか。あなたが立ち向かわなければ悪魔は逃げ去らないんです。あなたはサタンに対して怒らなければいけないんです。もうたくさんだ。ある人たちが私たちをこの学校から追い出そうとしています。でも私たちがそこで負けてしまうと、ハワイの120の教会全部がなくなってしまいます。私たちが最初にアタックされていますけれども、他の小さい教会も後に続いてしまうんです。だからこそ私たちはこの戦いの中で勝たなければいけません。もちろん私たちがここから出て行って違う場所で集まることは簡単ですけれども、でもまず勝たなければいけないんです。それは私たちだけのためではなくって、ハワイの他の小さな教会のためにもでもあるんです。そしてまた先ほど生徒たちのためにお祈りしましたけれども、私たちがすることによってそれから得ることができます。だからこそこの情熱、パッションが必要なんです。次のところ読んでください。ダビデはパリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離す。そのパリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、パリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、パリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。このお話大好きなんです。この青年は情熱深かったんです。ダビデは砂漠の中で暇つぶしをしながら石を投げていると思っていたかもしれません。でも実はこの瞬間のためにトレーニングされていたんです。準備されていた。ライオンやクマが来た時に、神様何してるんですか、こんなはずじゃないのに、そういうこともできました。でもこれも準備の一つなんだよ、神様はそうおっしゃったんです。そして巨人にを殺した後に頭を切り取ったんですね。走っていて頭を切り取る、その前に石を投げた。そして額に当たっただけではなくて食い込んだんですよ。 すごい力ですよね。うわー、こんなはずじゃなかったって言ってバターンって倒れてしまったんですよ。するとダビデはそこに走っていて、彼の頭を切り取って、私もやっと出世頭になれる、そう言ったんです。今のジョーク、頭ひねって考えたんですよ。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。神様の祝福がありますように。大好きですこのお話。ダビデはこう言っていたんだと思うんですよ。問題の数よりもたった一つ多く解決法を見つけることができるならば前進できる情熱です。ペリシテ人がイスラエルの先人たちを苦しめている、その中で弱っちい羊飼いダビデ、誰がこの巨人を倒すのか、こんな弱っちい男が、青年ができるはずがないじゃないか。誰も彼のことを信じなかった、兄弟も誰も。でもたった一人、神様はすべてをダビデにかけたんです。情熱を持ってすべてをダビデにかけた。この情熱の 石というのを忘れずに袋に入れてください。もしかしたらあなたは昔は情熱で燃えていたのかもしれない。でもそれをもう失ってしまった。でもこれからゴリアテとの対決の中でこの情熱が必要になるんです。その情熱が戻るように祈ってください。職場で、結婚の中で、家族の中で、情熱が戻るように、その石が必要なんです。神様は弱っちい青年に全てをかけました。それはなぜかというと、彼は情熱を持って神様に従ったからなんです。情熱の石を滑らかなものに磨いてください。そして最後に一つの石です。それは粘り強さの石、粘り強さの石。やめたいと思っても続けること。あなたの粘り強さにかかっているんです。ダビデに起きたことを次のところ読んでみましょう。パレスチナ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人を追った。粘り強さ、精一杯頑張っているのに人に悪く言われることがある、そんな時粘り強さの石でゴリアテをやっつけてください。私はいつもなぜダビデは5つも石が必要だったのかなと思っていたんですけれども、それはなぜかというと、実は第2サムエルを見てみると、ゴリアテは4人の親戚がいたんです。そして4人全員とも彼と同じぐらい大きかった巨人だったんですよ。ですからゴリアテをやっつけた後に、その4人の親戚がもし来た時のために準備しておかなければいけないなと思って5つの石を集めたんだと思います。その親戚の一人はイシュビ・ベノブという名前だったんですね。彼も巨人だったんですけれども、彼の槍の重さは青銅で300シェケルもあった。すごいですよね。このイシュビ・ベノブってすごい名前だと思いませんか。こう歯抜けてる人が、これ僕の兄のイシュビ・ベノブだよなんて言ってそうな名前ですよね。そして次の 親戚の名前はサフという名前で、彼も巨人だったんです。そして彼はラファの子孫だった。次にラフミ、ゴリアテの兄弟だったんですね。そして最後に、私はキングコングと呼んでるんですけれども、この人は6本の指、6本の足に6本の指、手に6本の指で、合計24本も指があったんです。もうすごいですよね、化け物ですよ。ゴリアテは恐竜のように大きい親戚が4人もいた。もしかしたら来るかもしれない、ダビデはそう思ったんですね。私たちもダビデに見習って常に準備していなければいけません。一つでは足りないんです。五つの石が必要です。一回祈るだけ、一回聖書を読む、月に一回聖書を読むだけではなくって、続けていかなければいけません。そしてやめたい時でも粘り強く続けることです。3年前、神様に召しを受けて、ユージーンにある、大学を立ち上げな、もう一度立ち上げなければいけなかったんですけれども、その中で行って、全校生徒が53人しかいなかったんです。そして月11万ドルも、借金の返済があった。まず最初のミーティングは銀行の人と座ってこう言われたんですね。もうローンは、貸せませんと。あまりにもリスクが高すぎますと銀行に言われて、ローンも組めない状態だったんですね。でもとりあえず借金を返さなきゃいけないということで、で3億以上のお金をどこかから、持ってこなきゃいけなかったんですね。組まなければいけなかった。もうどうしたらいいかわからない。神様が何かしなさいと言ったときに、最初から最後まで見せてくれるわけではないんですね。ですからスタッフの 70% は、クビにしなければいけなくなったんです。いろんなことを直さなければいけなかった。立ち直すために必要だったんですね。もうやることがありすぎる。そしてもう借金だらけで、生徒も全然いないし、もう一生懸命やっていた。それなのに、こう周りの人たちは悪口を言うんですよ。あんな、ああやって変えたり、こういうふうに変えたり、文句ばっかり言うんですよ。それでも続けなければいけなかったんです。神様、あなたがやりなさいと言ったから、あなたに従っています。私にとってのゴリアテだったんです。そして、今3年半後ですけれども、皆さんにこの写真を見てほしいと思います。新入生だけで、この人数なんです。素晴らしいですよね。この生徒たちの多くはこのニューホープからの子たちです。この教会だけでも50名ほど、この大学に通っています。フルタイムミニストリーのために今勉強しています。粘り強さの石、必要な時があります。でも神様はそれをなぜ必要なのか見せてくださらない時もあります。でも必ず従えば約束が待っています。あなたはどの石を滑らかに磨かなければいけませんか？過去の石ですか？それとも準備の石ですか？準備せずに近道をしようとしているのかもしれません。でもこの準備期間こそが大切なんですよ。ここで学ぶことができるんです。神様があなたのために準備してくださっているもののための訓練です。でも不公平ですよ。そうかもしれない。でもここで勝たなければ正念場で勝つことができません。また視点の石かもしれません。情熱の石かもしれません。情熱をもう一度 見つけなければいけないのかもしれません。すべて5つの石を準備しなければいけません。それはなぜかというと、ダビデのように袋の中に手を入れたときにどの石をつかむかわからないからなんです。過去の石や準備の石、全部が中に入っていなければ、取り出したときに何が必要かわからないからです。それを全部袋に入れていたとき、必ずあなたはゴリアテに勝利することができます。アッシャーの方々、準備をしてください。聖餐式をしたいと思います。十字架の下で今日終わりにしたいと思いますけれども、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架につけられ、血を流してくださいました。そして私たちのことを贖ってくださったんです。ですから、パンとあと、ジュースの、コップが回ってきますけれども、手に持っていてください。そして曲が流れますけれども、その間、どうか、神様の御声を聞いてください。あなたには今どの石が必要なのか、またどの石を磨かなければいけないのか。あなたのためにはパッション、情熱の石かもしれない。それを失ってしまった、また間違った風に物事を見ているから視点の石かもしれません。神様の視点から物事を見てください。あなたがそれを選ぶんです。また準備の石かもしれません。粘り強さの石かもしれません。何でもいいですけれども、それが何か神様に尋ねてください。天のお父様、感謝します。今日あなたの御前で座れることを感謝します。イエス・キリストの皆によってアーメン。パンとコップを配ってください。 イエスが裏切られた日、イエスはパンを取り、感謝を捧げ言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯を取り言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。私を覚えてこれを行いなさい。今日イエスを覚えて、またイエスが勝利したことを感謝したいと思います。ジュースとパンを前に取ってください。主よ、感謝します。私たちはあなたによって乗り越える人々であることを感謝します。イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。パンを取ってください。そしてジュースを取ってください。皆さん、立ってください。